ただいまから2025年3月2日、年間第8主日の礼拝を捧げていきたいと思います。本日の聖書箇所はヘブル書の7章の15節から17節、ヘブル書の7章の15節から17節。説教題は命の力、命の力と題しまして御言葉の取り次ぎをさせていただきたいと思います。本文です。もしメルキゼデクと同じような別の祭司が立つなら、以上のことはますます明らかになります。その祭司は肉についての戒めである律法にはよらず、朽ちることのない命の力によって祭司となったのです。この方についてこう明かしされています。あなたはメルキゼデクの霊に習い、とこしえに祭司である。では御言葉の取り次ぎのためにお祈りをさせていただきたいと思います。恵み深い愛する天の父の神様、本日もあなたにキリストを通して礼拝を捧げる特権を与えてくださったことをありがとうございます。私たちの罪のために、私たちが死から命へと移るために、キリストは、十字架にかかって、身代わりに死んでくださったことを感謝します。そのキリストの死を受け入れる者は、心から信じる者は、キリストの死と同じようにキリストの復活にも預かり、神に対して新しい命の歩みをキリストに祈られながら、神の国の生徒たち、また地上の兄弟姉妹たち、祈られながら、歩むことができるようになります。どうか私たちの生活が、かつては闇のようであったとしても、今はその闇が光に切り裂かれ、神の光であるイエス・キリストによって、命あふれる歩みとなることができるように聖霊様導いてください。そしてまた他の方々にも、地上でも天においても、取り次ぎの祈りを、願うという謙遜さを持って歩むことができるようにお助けください。今日語られる、御言葉の一つ一つをあなたの語りかけとして聞く耳を持ってして、心において聞くことができるように、霊において、聞き従うことができるように、委ねて主イエスキリストの御名によって祈ります。アメン。私たちの教会ではですね、教会歴を、カトリックの教会歴と合わせながら、最近はね、ここ数年やっております。全部ね、確実にこうカトリック教会と同じっていうふうにはしてませんけれども、準拠しているっていうね、形にしております。でそれまではですね、何を使ってたかというと、聖公会のね、祈祷書っていうのがねあるんですけど、それ一冊あればね、聖公会の教会出入りできるんですけどね、聖公会には教会歴とか聖書日課とか、全部ね、礼拝式文とかね、祈祷書も含めて信仰告白もね、全部その一冊で事足りるんですよね。だからすごい便利だっていう意味で、聖公会のね、教会歴にも合わせていたところもありましたけどもね、今はカトリックに合わせてるっていうところですね。で、教会歴において、2024年の去年ですね、12月25日、主の降誕祭がありました。でこの主の降誕祭、一般的にはクリスマスってね、言われておりますけどもね、ここから始まりね、2025年今年の1月12日、主の洗礼の祝日までの、期間をですね、降誕節として、祝ってきました。でこの期間は別名ですね、この降誕節っていうのはね、歓喜の期間、この期間っていうね、クリスマスから主の洗礼までの、ね、期間をね、歓喜の期間、喜びの期間として祝うことが伝統になっている期間であります。だから自分自身の生活の実態とかね、信仰の状況っていうものがね、悲しみとかね、落ち込みに、引きずられていてたとしてもね、ちょっと暗くなっていたとしてもですね、心の中におられるキリストを喜んでいく、信仰者として喜んでいくっていうことはね、可能ですのでね、 まあ、そういう機関としてね、教会歴は役に立つということですね。単なる日付の問題で区切りをしているというのであればね、あんまり意味がないんですよね。もうただ単にその日を守っているだけでね、肉における戒めとしてはね、有効かもしれないけど、使い終わったらもうね、おしまいになってしまうというふうにね、これ最初で使徒パウロも注意していますからね。日付とかそういう歴にこだわるすぎると、本体であるキリストを見忘れがちなんですよ。で、もう一つ、あったのはね、天使崇拝っていうものが、まあ、天使崇敬って言ってもいいですけどね。まあ、認められる範囲でやればいいと思うんですけどね。まあ、最近はそんなにね、盛んではありませんでしたけどね。結構、中世は花盛りだったんですよね。もう天使崇敬がすごく盛んであった。聖人崇敬も、今よりも盛んであったっていうね、ことでね。聖人に関しては、あまりにもすごくこうね、お盛んだったのでね、天使崇敬もそうですけどね。まず最初にその中世では、中世とか近代に至るまでね、聖人の歴史的実在性っていうものが問われてね、まあ人文科学からのね批判を受けながらね、その伝説、聖人伝説とかね、聖人の実在が歴史的に、立証できない場合、資料的にね、これ聖人カレンダーから聖人としてこう名前を削っていったっていう作業があってね、今の、聖人のね、状況になっております。で、同じようにですね、もっと古くからではね、もう本当に一桁世紀の時にはですね、天使崇敬というものがすごくやっぱりお盛んになった時期があるんですよね。で、主日ミサよりもですね、もうその天使を祝うね、特別な聖堂があったんですけどね、バジリカっていうのがあったんですけどね、そういうところの方が人気があってですね、まあそこに聖人も含まれていましたけどね、キリスト本体に結びつくそのミサというよりはね、そっちの方にみんなね、日曜日流れていたね、ミサに流れていったっていう経緯がありましてね、まあカトリック教会はこれはまずいだろうということで、聖人を記念した教会とか、天使を記念した教会っていうものを、あえてお取り潰しにしてね、キリスト者の皆さんがね、本体であるキリストに集中できる、主日ミサに集中できるように、物理的、建築学的にこうね、そこしか行けないようにさせた、激減させたという経緯があります。だから天使はですね、まあ、聖人もそうですけどね、私たちのために奉仕してくださって、特に天使は、ヘブル書においてはですね、奉仕する霊としてね、私たちの救いのために奉仕する霊として、その実在がね、神の言葉によって実証されております。しかし、その天使たちの3分の1は堕落して、サタンと、他の悪霊どもにね、落ちぶれてね、ちょっかいを出してきます。何のちょっかいかって、私たちがまず第一段階ね、救われないためにちょっかいを出してくる。いろいろとね、人の言葉を持ってしたりとかね、いろんな宗教を持ち出してきてね、キリスト教にね、狭く生きることはダメだろうとかね、宗教に頼るなんてね、なんて弱い生き方なんだっていうようなね、プライドとかエゴっていうものを刺激する言葉によってね、キリスト信仰に入らないようにさせていく。まあ、あるいは明白な迫害的な行為ですよね。家族からの攻撃とかね、親しい人たちからのね、あるいは配偶者、恋人からの反対を受けてね、なかなか教会に行けない。洗礼はまた、ね、来年か、再来年かっていうようなね、感じにも、なっちゃう時があります。で、キリスト者になったらね、じゃあそういうサタンとか悪霊の攻撃ね、止むかっていうとね、まあそうじゃなくて、そのキリスト者としての生活の3分の2はですね、神由来の全天使によってね、私たちは奉仕されてね、いろいろなところで守られていきます。そして祈りにおいてはね、力づけてくれます。イエス様がね、父なる神様にゲッセマネで祈った時にね、主の天使たちがね、力づけて励ましたって 後ろの方で祈ってくれてね、うん、そういうふうに祈りにおいてもね、まあ、聖霊様とかね、諸聖人の方々とか、まあ、地上の兄弟姉妹とかだけではなくてですね、奉仕する霊で、私たちに奉仕する霊である諸天使たちもね、実は助けてくれているという、どういう仕方であるのかっていうのは具体的には分かりませんけれども、そういう感覚、例えばね、交通事故に遭いそうになってね、横断歩道赤と青を間違えてね踏み出した時にね、助かったとすごいスピードね、それ結構私そういう体験あるんですね。危ないことからのね、言った時にですね、あ、神様だっていうよりは、あ、これ天使だみたいなね感じで、道が閉ざされる時も含めてですね、あ、これ聖霊様だとかね、まあ、よくなんか理屈はわからないんだけど、これは天使の働きで、これは聖霊様の働きで、これはね、まあ、イエス様の取り次ぎの働きだとかね、神様のね根源的な力によるものだということが、こう口から腹から出てくるんですよね。まあ、まあ別に私たちが完全にね、地上の生涯においてそういった神様からの助けをね、こう理解することはできないかもしれないけれども、まあ、それでいいと思います。感謝して受け取るのであるならばね、だからまあその、日付にこだわることも、それだけにこだわってしまうと、教会で騎士上主義者になってしまって、それが救いを保証するわけじゃないですよね。教会歴によって、区分けされた、期間を通してね、本体であるキリストにどれだけ結びつくかっていうところをね、説明できるのであれば、自分自身納得して理解して他の人にも説明できるのであればね、それはそれでいいと思いますね。で、天使に関しても、私もね霊名で天使の名前が一つ入ってるんですけどね、そこのところにおいて、あまりにその天使のね、助けっていうものを重視するがあまりね、まあ天使の方向に行っちゃって、基本体であるキリストに対する信仰がおろそかになってしまっている。これは、やっぱりその日付主義者、教会的至上主義っていうものの対極に位置するものでありましてね。まあ、こういうものもね。で、あとはまあ自分自身の自己卑下ですよね。自分はダメだ、自分はダメだっていうところでね、救いの喜びを、奪われてしまっている状況。それが人々であれね、サタンや悪霊どもの攻撃によれね、環境の、劇的な変化でね、ちょっと追い込まれてしまった状況なりね、理由は何だっていいんですよね、理由は何だっていいけども、結局それらの理由を通してね、自己卑下になってしまうと、自分自身だけしか見えなくなってしまって、他の人も見えない、環境も見えない、ね、神様も見えない、イコール本体であるキリストに愛で結びつくことを、やめてしまうっていうね、とこちょっと気をつけていかなければいけないかなと。そうでなければですね、自己卑下をやって自分はダメだって言っていても、天使崇拝が過ぎたとしてもね、あるいは日付を守ってれば、教会歴を守ってればそれでいいんだっていう、事柄そのものにとらわれてしまうと、この歓喜の期間をね、本体であるキリストに愛で結びついてこう送ることっていうのはなかなかできなくなってくる。この歓喜の期間っていうのはね、常に絶えず喜んでいなさいってね、言われておりますのでね、使徒パウロによってね、ピリピ書なんかを読むとね、主にあって喜びなさい、もう一度言います、喜びなさい、ね、信仰者であって、まあちょっと本当にこう憂鬱顔にずっとなっててね、何のこう喜びも、示すことができないというのは、何かその人とに問題があるというよりは、その人とキリストとの信頼関係に問題があるっていうふうにね、ちょっとこう識別して自己検証していった方がいいと思いますね。で、自分自身で立ち上がることちょっと難しいので、他の人に祈ってもらったりとかね、他の人にこうちょっとこう助言をいただいたりとかして、いけばいいと思いますね。何にせよ本体であるキリストに愛で結びつくっていう行為はですね、神を愛する、神が定めた、方法であるね、この礼拝っていうものを通してね、まず縦軸が本当に固くなっていくものであります。土台がね、基礎付けられるものでありますので、ね、そこを忘れないで、ないがしろにしないでいこうということですね。あんまり難しく本体であるキリストに結びつくにはどうすればいいんだ、 これをすればいいんじゃないか、あれをすればいいんじゃないかとかね、あ、今日も聖書を読むのを忘れてしまったとかね、祈りが足りないとか、そういうふうにこう自己卑下一歩手前に行くんじゃなくてね、 今日はこういう祝日なのにね、ミサに行けなかった、礼拝に行けなかったとかね、まあ、そういうふうにもしないでね、心の中で本体であるキリストを、こうどのような手段でもいいからね、こう食らいついていけばいい、よりすがっていけばいい、わけですね。そして自然に神様がね、恵みの手段を与えてくださってね、まあ、神を愛する礼拝なりね、祈りなりね、いろいろなこう霊的読書だとかディボーションだとかね、そういうのに導いてくださることでしょう。まあ人々がね派遣される時もありますしね、うん、でまあこのように歓喜の期間をですね、降誕節として、まあ去年から今年の1月12日まで祝ってきましたけど、その後ですね1月13日から年間としてキリストの神秘を、思い起こして、います。で本日の私立礼拝を区切りとして、復活祭ですね、イースターの直前までが、実は言うとこの歓喜の期間から、ちょっと色合いが反対になりまして悲嘆の時代に突入します。教会歴上はね、信仰者の歩みとしても、まあ、キリストにある喜びと同時にですね、今度はキリストの十字架の死というものを通り越しての復活祭ということになりますから、その直前まで悲嘆の時代を、生活の中でに、霊的に突入していくということであります。来週3月5日の灰の水曜日ですね、から始終節が開始されることになります。私たちの教会ではですね、灰の水曜日は、まあまあそれぞれが所属しているねところに行きたければね、預かればいいんじゃないかっていうふうに思っています。私たちの教会独自で何かやるっていうことはね、ありません。なぜかというと、灰の水曜日にふさわしい材料なり儀式に必要なものをね用意できないし、それを実行することもできないからですただそれだけの理由ですね。物理的事情です。どうせ灰の水曜日に預かるんだったらね、枝とか燃やしてね、灰をね、パッてこうかぶせられるような伝統的なところにね行った方がねお得かなっていうふうにね普通に思います。でそういう見得る儀式に預かることによって本体であるキリストにあるね、悲嘆の時をね、過ごしていく、うん、人生笑顔でね喜びでね、満たされてね生きていけばそれで勝ち組なんだって、それが成功の証なんだっていうふうに思ってたんですよ。喜びの時もあるし悲しみの時もある、これがキリストにあるね、信仰者の意識であらねばならないと思いますね。で、まあ、こういう教会歴みたいな大きなものに、教えられる必要もなく、もし、私たちがロザリオを使えばね、喜びの神秘、ね、苦しみの神秘、栄えの神秘、また、光の神秘っていうことでね、それぞれの、神秘においてですね、こういった喜びだとか悲しみだとかをね、あるいは栄光とかね、光すなわち啓示ですね、そういったものをこう黙想しながらね祈ることが、できますからね、諸個人でロザリオを推奨するっていう意味は、キリスト者の、人生の霊的式っていうものをね、普段から身につけるという意味でもね、良い経験になるんではないのかなっていうふうにね、思っております。普通に自由祈祷してもいいんですけれどもね、まあ、こういうふうに色合いをねつなげていくことによってね、今日は月セマンスのでね、キリストの苦しみに預かりながら祈ろうとかね、今日はキリストのね降誕を祝うね喜びの神秘だからね、神の喜びにね預かりながらね、苦しいけれども生活自体はね喜んでいこうっていうね、こういうことでね、主にあってね喜び、主にあってね、悲しむ、喜ぶ者とともに喜び、悲しむ者とともに悲しんでいくっていうね、霊的な訓練がね、されていく、祈りの訓練がされていくことによってキリスト者の、存在そのものの訓練がされていく、生き方の訓練がなされていくと信じております。だからそういうの抜きでね、教会歴がどうのこうのって言ってもねピンとこないと思います。あ、この教会組織ではこういうようなね教会歴を使ってるんだってね、 思うだけでございますからね。教派ごとに教会歴違うんだ。ああそうなのかと。教会歴と自分自身の人生の式っていうものがね、全然こうリンクしていなければですね、それは単に、宗教儀式に預かっているだけっていうことになります。それをね、長い信仰生活の中でどのようにロザリーを使ってもいいですけどね、自分自身の霊的式としてリンクさせていくか、教会の式っていうものをね、自分自身の式に合わせていくかっていうね、ことが問われるのであります。でそうでなかったら、こんな何日から何日まで、こうでありああでありってね、喜びでありか、ね、悲しみであるみたいなね、ことを言ったってね、あんまりね、私たちの信仰生活使わされている場においてね、関係ないじゃないですかやっぱりね、で、それを適用する上でね、その灰の水曜日から四旬節、プロテスタントだと受難節って言われますけどね、開始されますけれども、で、復活祭を終えて、復活節を、経由していくことになります。ですから、そういうのがね、今後始まっていきますんでね、四旬節、受難節、復活祭っていうものがね、始まっていきますのでね、再びまた年間に戻るのは実は6月9日からであります、で、この最も長い年間の期間になるんですけど、これはね、年間って2回あるんですけども、1年度においてね、6月9日からのやつはですね、とても長い、一番長い、年間の区分けということになります。で最初の私立礼拜、年間の、6月9日のね、私立礼拝は三位一体の私立でもあります。で私たちの教会では現代の教会歴を扱うときに、その教会歴から、単なる日付だけを、見るのではなくね、先ほど言いましたようにね、歓喜の期間とか悲嘆の期間とかっていうものを自分自身の、人生の式に合わせていくっていうふうに言ったようにね、神秘主義的な象徴とか霊性によって教会の歴史から神の救済史ですね、神の喜怒哀楽の御心を見出してってね、自分自身の、信仰、自分自身の感情、ね、置かれている立場の、その歴史的なね、痕跡と自分史の痕跡ですね、その自分の中での状況っていうのをね、理解できるようにと願っております。適用できるように願っています。教会歴の中から神の救済史、どうやって自分自身はこの教会で救われていったんだろうか、どうやって神様との個人的な関係において、共同体的な関係においてね、どのような証が立てられるかって、その証自体がね、普通の意味での教会の歴史と違う自分史なんですよね。自分の歴史、この自分史と教会の歴史を、一致させていくっていうのがね、礼拝の場所でもあります。で、その中でですね、何点か、その、ポイントとして押さえておきたいことはですね、まず第一は、もろもろの日付自体を守ることに対する注意点です。ガラテヤ書の4章の10節から11節。今まで言ってきたことの、明確化なんですけれども、あなた方はいろいろな日、月、季節、年を守っています。そうですね、教会歴がある教会、一方で、存在します。一方で教会歴は最低限にね、抑えている教会もあります。でね、教会歴にすごくこだわっている、ある意味では伝統的なユダヤ教由来のね、教会、私たちにとってみれば古代キリスト教会からの由来のね、伝統的教会に対してね、パシトパールは何て言ってるかというとね、それを守っているというが、私はあなた方のために労したことが無駄になったのではないかと、あなた方のことを心配してますって言ってるんですよね。教会歴至上主義の人たちに対してね、ちょっとね、教会の慣習とか教会の歴史とか、ね、自分史における救済よりもね、本体であるキリストに結びつくよりもそっちの方に目がいっている、これはちょっと福音がね、薄味にならないかということでね、使徒パウロの 心配をね煽るようなスタンスだっていうことが、ガラテヤ書で書かれておりますのでね、これは注意しなければいけないという先ほどのね、話のね根拠となっております。ちなみにこの日月季節、この季節っていうのはね、カイロスという言葉が使われておりましてね、神の時っていうふうにね、ベストタイミングとかそういうふうに訳すこともできます。まあでもこれは文脈的に言うと日月季節、通常の意味でのね、時を守るということですね。諸々の日付自体を守る行為は、福音を薄味にしないか、使徒の心配を煽る行為である、そうならないようにしましょうね。それを捨てる必要はないんだけれども、それに過度にね夢中になっていくことはちょっとね、避けた方がいいんじゃないでしょうかね。2番目ですね、自分自身の心の中に確信を持つことであります。時の問題っていうのはね、この自分自身の中に心で確信を持つことがとても重要です。ローマ書の14章の5節、ある日を別の日よりも大事だと考える人もいれば、どの日も大事だと考える人もいます。私たちの主教会においても、いろいろな教会の人たちがいろいろな、その日付に関するね特別さ、いやいや特別ではないんだと、大事ではないんだと、主張を持っておりますけどね、それぞれ自分の心の中で確証を持てばね、いい、別に喧嘩の種とかね議論の対象にする必要は特にないということであります。自分の心の中の確信が他者によって裁かれる必要はないんですよね。同じように自分自身の中の確信をね持ってして他者を裁く必要もないわけです。それぞれが神の前に対して、人の前じゃなくて神の前で確信を持てばいいわけですね、教会の役割っていうのはそういうのを守ろうが守らないがね、安心して神様を礼拝することができる環境を、あるいは人間関係を、教えをですね持ってしてですね、作っていけばいいんですね。そういう安全地帯っていうものをね、裁かれない、確信が攻撃されない、そういうキリストの残された平安の場としてですね、教会は、機能すればいいんじゃないかなって、ケアしていけばいいんじゃないかなっていうふうにね、思います。で、3番目、とはいえですね、世においてはそれぞれの時があるということであります。伝道者の書3章の1節から8節、すべてのことには定まった時期があり、天の下のすべての営みに時がある。生まれるのに時があり、死ぬのに時がある。飢えるのに時があり、飢えたものを抜くのに時がある。殺すのに時があり、癒すのに時がある。崩すのに時があり、立てるのに時がある。泣くのに時があり、笑うのに時がある。嘆くのに時があり、踊るのに時がある。石を投げる、捨てるのに時があり、石を集めるのに時がある。抱擁するのに時があり、抱擁をやめるのに時がある。求めるのに時があり、諦めるのに時がある。保つのに時があり、投げ捨てるのに時がある。裂くのに時があり、縫うのに時がある。黙っているのに時があり、話すのに時がある。愛するのに時があり、憎むのに時がある。戦いの時があり、平和の時があるということですね。この時というのはですね、すべてのことには定まった時期、というのは、継続した時間を表すクロノスというギリシャ語が使われておりますね。人生全体ということですね、これはね。新約的に言うと、永遠の時ということですね。地上から天国における永遠の時が貫くわけでしょ、有限の時をね、で天の元の全ての営みに時がある。この時っていうのはカイロスでありますね。これは神の時があるっていうことですよ。だから、継続した、その世の時っていうものがこう地上に生きてる流れていくわけですね。それはいずれ永遠の時によって吸収されてしまうものでありますけどね、神の国の到来において。しかし地上においてまだその有限の、全てのことに定まった時がクロノスがある限りはね、その限られた時の中で神の時であるカイロスっていうものがねパッて現れるわけですよ。でその時に生まれるのに時がありって、だから私たちの誕生日っていうのは偶然ではないっていうふうに、存在価値の問題に入るわけですよ。神の時が、通常の時間が流れて神の時はポンポンポンと私たちの人生にね、現れてくるわけですよ。死ぬのも偶然じゃない、時があったってことですよ、ね。癒されるのに時があります。 泣いたり笑ったりするのに時がある。だからね、泣きも笑いもね、どっちかだけがキリスト者の人生じゃないんだよ。もしそういうことを信仰の教えとしてね、神の言葉の教えとして教えてるんだったらね、その教会はね、非常に情緒的に不安定な神の家族です。機能不全神の家族です。機能不全の神の家族です。そんなことがあってたまるものかって言うんだけどね、賛美しながらね、笑っていようじゃないか、喜んでいようじゃないかっていうところだけしか強調しないような教会だってあるし、ね、いや砕かれていようじゃないかって、もっとね、謙遜にならなければいけない。暗い顔して挨拶もしないでね、黙して語らず、神聖なる神の空間になるぞここはっていうようなところもあるでしょ。まあ、どっちも極端ね、そういうのね、やっぱりね、どちらもあるのが教会であるべきだと思いますね。で、それを誰が決めるのかね、もちろん神様が、決めてないのに、そういう状態になっていますから、主教会のその教会を担っているリーディングしている人々がそういう空気を決めるわけですよ。だから自分自身はこういうキリスト者でね、なんか黙して語らせてね、不安そうなクリスチャンになってると。しかしそれは環境のせいでもある。自分の所属している教会がそういう空気だから不愛想になったりとか、じゃあそういう空気を決めている反面ね、喜びと賛美に溢れているけれども、あんまり知恵と知識が説教によってね、聞くっていう態度がなってないっていう人たちもいますね。それはね、喜んでてハレルヤハッピーハレルヤみたいなね、いうのがね、キリスト者の基本でしょって、喜びがないのはなんかおかしいの、いやおかしいのはね、喜んでるだけのあなたでしょって話なんですよ。他の教会ではもう少し厳粛にしますよって。だから両方必要ですよって。両方必要というか、神様は両方、悲しむのも喜ぶのも泣くのもね、笑うのも私たちに必要だから、時を使って、神の時が訪れた時、それはキリストが働かれる時ですよ。聖霊様が導きを与える時ですよね。それに私たち教会はですね、どのような奉仕者であれ、礼拝者であれ、信仰者であれね、何か主のためにやって、使命を果たすためにね、呼ばれているわけですからね、キリスト者としてね、救われたわけですから、それを神の証明というふうに言い方をしますね、聖書ではね、で、その証明が私たちの中で一人一人の、あ、これは神の証明なんだっていうふうにね、有効に力強くこう明確化されるっていうことがね、いわゆるその全ての信仰者にね、再姿勢があるっていうね、ことの証拠なわけですね。仕事であろうが、奉仕であろうがね、勉強であろうがね、兼業主婦であろうが、専業主婦であろうが、病者であろうが、健常者であろうが、お金が持ちであろうがね、中間層であろうがね、お金持ってない貧しい人たちであろうがね、存在価値が絶対ある。なぜかというと、神様の証明が神の愛とともに働くからであります。だからその、証明がですね、神の愛とともに働かずにね、まだね、私には証明がある、私には証明があるって信じるだけではね、まあ信じるだけでいいんですけどね、信じ続ける中でね、どこかでね、言葉は信じるって言ってるんだけどね、心では諦めてるケースが多いのね。だからイエス様は諦めずに祈り続けるようにっていうふうにね、ルカの福音書で言ってるわけ。諦めに対する力強い答え、キリストの答えは祈り続けることです。私はもう信仰で立っている。私はもう意気消沈して諦めかけている。どっちも別にね、他の人たちに対して言う必要ないんですよね。心の中で確信を持てばいいの。心の中で祈り続ければいいのね。見せびらかすもんじゃないんだから。で、そうやって謙遜になったものに対して神様はね、この有限の時間の中でね、キリストの時、キリストの感情がこもった時っていうものをね、キリストの身思いを、与える時っていうものを私たちのうちに引き起こすわけですね。で、4番目。じゃあその時っていうのはね、いつもらえるんだと。それは、神の恵みの時はすでに開かれていることに、を再認識することであります。これから与えられるんじゃない。神の時っていうのは、もうすでに与えられてるんです。 すでに地上での、生活で、私たちは普通の時計の針っていうものにおける時間の流れ、クロノスっていうものをね、持ってるわけですよ。それを今から信じますっていう人誰もいないでしょ。同じように神の時、神の恵みの時、キリストの愛がこもった時っていうのはね、すでに信仰によってね、与えられてるんだっていうことをね、気づくことです。第2コリントの6章の2節、神は入れます。恵みの時に私はあなたに答え。これカイロスっていうことですね。神の時っていうことです。救いの日にあなたを助ける。見よ、今は恵みの時、今は救いの日ですということです。救われた時だけがですね、キリストを信じた時だけが時ではない。キリスト者として生きるにあたってね、試練もありますしね、喜びもあります。すべての日がね、神の時、あなたさえ信仰で受け止めれば神の時、恵みの時になるんですよと。試練の中でも、その試練がその人とその周囲の人たちに祈りを引き出すのであるならば、礼拝に切実さを引き出すのであるならば、その試練はね、確かに大変かもしれない、苦しいかもしれない、悲しいかもしれないけれども、使徒ペテロが言うようにね、けれども祈りを引き出す、キリストにしか、本体であるキリストにしか頼れませんと、何とかしてください神様と、礼拝しかできませんと言うのであれば、それは恵みの時になるわけですよ。私たちの教会にも今とても苦しんでいる方々がおります。でもそれをきっかけにしてですね、今までね、あんまり祈れなかった、忙しいという理由付けをしてね、いろいろ、大変だという理由付けをして、ああでもないこうでもないとね、まあ言い立てがあるわけですよ。私もありますけどね、一人一人が言い立てなんてものは持ってると思います。我があるんだから、どうしたってね、だけどそれをもってして、神様に祈れないんだとか、ね、心を込めてね、家庭の中で礼拝できないんだとか、それはね、言い訳にはならない、単なる両親の呵責に過ぎない。両親の呵責とか立法における罪意識っていうのはね、結局のところ言い訳でしかないんですよね。でも試練をもってしてね、苦しみをもってして、神の恵みによって、そこの祈れない状態から、言い訳をしている状態から、言い訳できずに祈ることができるようになった、キリスト者の他の兄弟姉妹から、交わりを受けなければどうすることもできないような状態になった、礼拝がなかったらもう生きていけんと、これはキリストを信じる以前からそうですけど、キリストを信じた後も続く話ですよ。そういうような状態になるっていうことはね、神の恵みに気づいた人の素晴らしい特権であります。救いの日に私たちは助けられる、キリスト者になった時だけではなく、キリスト者として生きるにあたって絶えず恵みの日、時、救いの日っていうのはね、私たちは、神の答えと神の助けを受け続ける必要があるということですね。使徒パウロはそれが自分の、宣教生活、信仰生活においてとても重要だということが分かっていたから言うんですよ。分かってなかったらこんなこと言わない、ね、自分には賭けがあってね、神の答えと、神の助けが必要である、恵みの時と救いの日が必要であるということが自分自身痛感しなければ他の人に教えることないんだから。で、5番目、時が満ちてキリストが到来された、まあ、ここはもう基本中の基本ですね。ガラテヤ書の4章の4節から6節、しかしが時が満ちて、ね、これはクロノスの方であります。世の時がね、満ちて、神は、ご自分の御子を女から生まれたもの、立法の、下にあるものとして使わされました。もちろんこれ女から生まれたものってね、イエス・キリストのことでありますけどね、ご自分の御子と同じです。じゃあこの女っていうのは何かというと、主の母マリアでありますね。だからまあキリストの神聖を伴った受肉を、福音のスタート地点を担ったのはキリストの受肉と神聖を、に、まあ、肉体を与えたマリアの胎でありますね。マリアそのものであります。なのでマリアに対して、特別な崇敬心が、生じるし、マリア自身もね、全世界全時代の人々が私のことをね、幸せなもの、あるいは祝福されたものってね、直訳すれば予言したのはマグニフィカートで予言したのはここでも立証されているということですね。使徒パウロも、 マリア本人があまりにも崇められていたっていう背景もあると思いますからね。まあ、マリアと、霊的母性を担うマリアとね、教会をリンクさせるために、まあ、女っていうふうに言ってるわけですね。女から生まれたもの。もっと狭く捉えると、主の母マリアから生まれたもの。うん、福音にをの中に、担わされたものとして、マリアはね、直接担わされたものとしてね、私たちと同じ信仰者の一人でもありますけれども、特別な任務を持って生まれたもの、受胎したものでありますね。で、キリストご自身は律法のもとにあるものとして使わされた。それは律法の下にあるものを贖い出すためであり。まあ、これは言い換えるとですね、異邦人にとってみれば、旧約聖書持ってないよっていう当時ね、言ってる人たちもある。まあ、今はもう弁解はないけどね。旧約聖書持っていなくてもですね、自分自身に神の言葉の種がまかれていて、良心っていうものがね、異邦人にもあるわけ。だから律法を聞く者が正しいと認められるんじゃなくて、律法の行いを可能であるならやってみろやっていう意味で、異邦人には良心というものが与えられて、でユダヤ人と同じように律法をの行いをすることができない。律法を聞くことはユダヤ人にはできる、異邦人にはできない。しかし異邦人は良心というものの動きを理解し悟ることができるから、良心の呵責というものが生まれる。なぜ呵責が生まれるかというと、なぜ言い訳が生まれるかというとね、自分自身の良心さえ全うできない。律法の代わりに与えられた神の種から生まれた良心さえも全うすることができないから、ユダヤ人も異邦人も律法と良心では救われませんよっていうことを言ってるわけですよね。律法の言葉を聞いた者が贖い出されるわけではなくて、律法の行いをした者、すなわちイエス・キリストを信じるっていう一点においてでしか、私たちは贖い出されないわけであります。じゃあそのためになぜキリストは、律法の下に、あるものとしてね、使わされ、私たちのために、贖罪の技を起こしたのかというと、私たちが子としての身分を受けるためでした。すなわち救われるためっていうことですね。そしてあなた方が子であるので、神はアバ父よと叫ぶ、御子の御霊を私たちの心に使わされましたということですね。キリスト者に なるのも聖霊の技であれば、神の力である。しかし聖霊はいよいよキリストに、より、すがらせ、信頼させ、そしてキリストの父なる神、クマモンの誰どっかの、ね、偶像ではなくてねどっかの女神でもなくね、異教のね、何らかの偶像ではなくてね、キリストの父なる生ける神、聖書の神であられる、三位一体の神であられる お方に、アバ父よと聖霊によってね、叫び続けることができるもの、これを神の子供と申します。だからキリスト者になって、はい終わりじゃなくて、キリスト者として新しく生まれて、そこから神の愛に満たされてね、個人的にも教会的にも、霊的成熟を、していく。それは霊的成熟って何か、個人の、聖なる性質がね、高まっていく、まあそういうこともあるかもしれないけどもね、それ共同体にも言えること。一番の基本はね、愛ですよ。アバ父よっていう言葉はね、まあ知ってる人は誰でも知ってると思うんですけどね、赤ちゃんがね、父親のことをね、ダーダーダーダーとかね、パパパパっていうふうに言うのとね、喃語なんですね、これはね。アバっていうのはね、それほど親密な関係を、キリストを信じることで神様と交わることが、極みまで愛を持って交わることができるということであります。これが神の子の、ね、特権なんですよね。で、その神の 子供たちはもうバブバブバブバブね、言うわけですよ。でそういった者たちが集まる共同体のことを神の家族というわけでありますよね。でその神の、家族に、まあ、そのつながっている、まあ、リアルであろうがオンラインであろうがつながっている人々たちのことをね、教会はお世話をしていく必要があるわけですよね。神様もお世話をしていく必要がある。天国のすべての富を使ってね、お世話をしていく。地上における諸教派のすべての富を使ってね、自分の信仰の自分の救いを全うするためにね、使えるものは全部使わせてくださる寛大な神でありますよね。 そういう時に強化主義がめんどくさくなってくる。なので、まあ、今の時代ね、オンラインでこうやってつながれるっていうのはね、あの垣根をね、強化同士のね、憎悪というものを、こう打ち破ってね、いくためにね、あのまあ、第一段階としては必要なことなのかなというふうに、ね、思います。で、6番目ですけども、時を、じゃキリスト者になった後どういうふうに生きるか、時をあがなって生きることが求められます。エペソ書の5章の15節から20節。ですから自分がどのように歩んでいるか、これは未信者に対して語っているわけじゃない。求道者に対して語っているんじゃない。使徒パウロはですね、キリスト者に向かって、教会に向かって語っているわけです。あなた方は細かく注意を払いなさい。どのように歩んでいるか。知恵のないものとしてではなく、知恵のあるものとして機会を十分に生かしなさい。悪い時代だからですと。悪い時代の時が流れ続けていく。闇の時がね、流れ続けていくんですよ。だから光の時をね、生きていくように、知恵、すなわちキリストの十字架の死の食材の技をね、存分に味わっていく必要がある。ですから愚かにならないで主の御心が何であるかを悟りなさい。どんな選択をするにしても主の御心を求めて歩むということは、自分自身の、言い立てに死んで、そしてキリストのご意志、ご決断で、十字架をかけてね、服従していくっていう内的変化っていうものを伴わなければね、それは神の御心の選択とは言えません。神の御心というのは結局のところ自分自身の言い立てを打ち滅ぼしてキリストに寄りすがるしかない新しく生まれた私たちの回復するためにね、いろんな選択肢を与え、いろんな自由やね、いろんな束縛を与えるわけですよ。で、その中で問われていることはただ一つ、主の御心が何であるかを悟れっていうことですね。キリストに対する信仰抜きで歩めるような道を歩むなっていうことです。狭き門を通って狭き道を歩めということです。狭き門って何ですか？私は門ですと言われたキリストご自身なんですよ。狭き道である、狭き道とは何ですか？道であり真理であり命であるっていうね、言われたね、あのキリストご自身なんですよ。やっぱり狭き門であるキリストを通り抜け、いつも人生の選択が迫られた時、どうすればいいのかって言った時に主の御心を求めるものであるならば、狭き門であるキリストを求めていく。そこを通過するときに痛みを、砕きを、辛さを、試練を通るかもしれない。しかしね、そこを通って狭き道をさらに歩んでいく、生き続けていくことでね、愚かに、過ごす人生から解放されていくようになります。また葡萄酒によってはいけません。そこには放蕩があるからです。むしろ御霊に満たされなさい。だから私たち満たされるもの間違っちゃいけないってことですよね。詩と賛美と霊の歌を持って互いに語り合い、主に向かって心から賛美し歌いなさい。いつでも全てのことについて私たちの主イエスキリストに何よって父である神に感謝しなさいと。で、この16節のですね、機会を十分に生かしなさいというのはね、この機会というのは、カイロスというギリシャ語が使われています。ふさわしい時間とか、まあ、いわゆるその線的な時間に対して、クロノスに対して点的な時間ですね。ベストタイミングということです。頃合い、神の時という意味で含みます。ギリシャ語には他にですね、継続している時間を意味するね、この世の時間であるクロノスだとか、あらゆる時、日、月、季節を意味するね、オーラっていうね、言葉とかね、1日24時間とか日々を意味するイメラなどの表現がありますからね、これらをね、使い分けていくっていうことはね、とても重要です。エペソ書5章16節では、継続している時間でもなく、日、月、季節でもなく、日々を意味するのではなくてね、ふさわしい時期、ベストタイミング、神の時を意味するカイロスという言葉がね、使われている。で、これをキリスト者として、その神の時、ベストタイミングを十分に生かしなさいと、信仰の時を十分に生かしなさいっていうのはね、どういうことかというとね、時を自分のために買い占めなさいという直訳的な意味の他に、こういう意味なんですよ。キリスト者になったあなたは今や、時を、この世の時を神の時として用いるために贖いなさいという意味なんですよ。で、その贖いがキリストが贖ってくださったから、それを信じるかっていうことなんですよ。今まで失われた 自分自身の人生の時を、キリスト者になっても愚かで分からずやで知恵もなく、世の時の流れの中に流されてしまった、その時をあがなっていただいたキリストを仰いで、神のためにその時を使いなさい、時を身の代金を払って解放しなさいとか、時を買い戻しなさいと訳すこともできるんです。これキリスト抜きではね、この機会を十分に生かしなさいという16節の言葉はなかなかわからないですね。要するに神の時を自分自身の失われた時に代わってね、解放しなさいっていうことです。キリスト者としてね、邪悪な世の中に生きていながら神の時をキリストにおいて取り戻すことが可能なんです。私たちもね、一人一人が無駄な時を過ごしてしまったんじゃないか、病苦に苦しんでその期間ね、何の意味もなかったんじゃないかって、過去の解釈においてね、キリスト抜きで解釈しちゃうとね、そういう感情的な反応が出てきてしまいます。あそこでいじめられてきて、職場でね、バカにされ続けて、まあちょっとね、リアルな話ですけどね、福利厚生、月って書いてるのに福利厚生がないようなブラック企業にね、騙されて入ってしまったりとかね、もう立場は安泰だけれどもね、まあ、10万ぐらいしかね、税金込みでさ、もらえなかったけれども、仕事の中身自体は大切な仕事だったからね、やりがいはあった。やりがいと金、生活どっちを取るか、泣く泣く生活できなかったらやりがいなんてありえないですからね。食べることができない、そういう状況になって泣く泣くやめざるを得なかったなんていうことも、ございます。でそういうのをね、働き方がね、本当にあの時は失敗してて、神様に心損なったかもしれないなって、自分自身の汚点だわっていうふうにね、ずっと思っているかもしれない。この人と付き合ってたけれども結局別れてしまった、まあ、これは別に恋人じゃなくてもいいですよ、友人でもいいですよ。そういうような失敗談を通してね、あの時自分がもう少しね、愛情を持ってね接していればね、こんなことに怒りよりも愛情を優先させて付き合っていればね、こんなことにならなかったかもしれない。今のような知恵がねついて、きちんと人々に共感していればね、あんなね絶交なんて起きなかったかもしれない、ね、親との関係もそうであると、こういうふうに私たちは思いがちではありますけどね、神の時をキリストにおいて取り戻すことはこれから今から可能なのであります。そのことを信じるか、神を信じて新しく生きるには私の人生は残りわずかであり、どうせ取り返しがつかないと私たちは諦めていないだろうか、そんな悲しいこと言わないでくださいよ。絶対にね、取り戻すことで可能ですよ。神の時をね十分に生かして使うの、解放するのであるならばね。1番目、自分自身の儚い人生を思い起こすことは無駄ではありません。その目的は重要でありますけどね。でも自分自身の人生っていうのは儚いこと、儚いものであるっていう認識から入らないとね、傲慢になっちゃいますからね。我が人生は全てがね、成功者でありね、このようなね、主税人のような、徴税人のようなものでないことを感謝しますって神に祈ったってね、義とさえね、すなって救われないんだから。詩編90編の10節、私たちの弱いは70年、健やかであっても80年、そのほとんどは老苦と災いです、瞬く間に時は過ぎ私たちは飛び去ります。こういう認識をね、人生観として持ってない人っていうのはね、もうやりたい放題ですよ。自分自身の限界を、人生という時を通して認識するのは苦しいことではあります。だけれども同時に神への、寄りすがり、神への霊的依存、愛の依存ですね、悪い依存じゃなくて神の愛の依存を強める、ものにもなります。で2番目、ヨハネの、福音書11章25節から26節ですけどね、イエスは彼女に言われた、私はよみがえりです、命です、私を信じる者は死んでも生きるのです、また生きていて私を信じる者はみんな永遠に決して死ぬことがありません、あなたはこのことを信じますか。2番目はね、キリストを知り、キリストを信じることで永遠の命を得て生きることができる、すなわちこの地上での時を凌駕する永遠の、命に満ちた時間感覚を持って 俯瞰することができるっていうことですよ。ね、でそれに対してイエス様は今でも私たちに問いかけてる。あなたはこのことを信じますかってことですよ、ね。有限な時の中で永遠の時をもってして俯瞰することができるか。ね、神の目を持ってこの地上の人生を、己の人生を見下ろすことができるか。あなたはこのことを信じるか。キリストの視点で物事を見ることができるかっていうことをどこで訓練されますか。まあもちろん教会でも訓練されます。しかし教会だけだと規模が大きすぎるので、ね、人数によらないですよ、教会っていうのはね。もっと身近に言うと、まあ、神の言葉であったりとかね、霊的読書を通して祈りの中で、キリストの視点で物事を見ていく。どこで訓練されるかというとね、特に聖書の中で言うと、いろんな人が勧めていますけど、福音書です。福音書のストーリーの中でイエス様いっぱいね、ストーリーを持っております。イエス様の視点というものを、弟子たちの愚かな視点、私たちの視点として、却下して、弟子たちに感情移入させながらね、キリストはどうこの出来事を、どのような時間感覚で見ているのか、どのような感情で見ておられるのか、それを見ればいいわけですよね。そしたらね、本当にこう、訓練になります。キリストは実際にね、伝道者の空の空という嘆きをね、望みによって突破して十分に応えてくださった唯一の方であります。だからね、最初に戻りますけどね、人生は儚い、空の空であるっていう人に対してね、最も福音は効果を発揮します。最初から私大丈夫なのって言ってる人は、自分自身が空元気であるということに気づくまでね、伝道しちゃダメですし、そのことが気づかない限りは、その人のことをそっとしておいてあげましょう、うん、まだ時が来てないんだからね。自分の儚さとか自分自身の空の空っていうことがわからない人にね、キリストのね、贖いの時による解放救いなんてね、伝えたってね、豚に真珠でありますから。それは私たちだって昔のことを思い出してたらそうでしょ。宗教に頼るなんて弱い人のやることだって。でも自分自身が弱い人間だっていうことを強がって認めたくなかったから信仰に入れなかった。ただそれだけのことなんだから。それを他の人にも、応用させるってことですよ。自分自身でさえ、ね、弱いってことを認めたくなかった。他の人に、弱さを認めて信じましょうなんて、どの口が言えるんだって話ですよね。そういう人見かけたら自分自身がまだまだね、弱さに徹していないっていうこと、キリストにすがらないと生きていけないっていうことをね、分かっていないものとして悔い改めていく。で、その上で、その人のために祈っていく。伝道者の書の1章の2節から3節。空の空、伝道者は言う。空の空、すべては空。日の下で、つまり世において、どんなにロークしてもそれが人に何の益になるだろうか。しかし、今や、救いの日でありね、恵みの時であるわけですからね。キリストにおいて、どんなにロークしてもそれは、絶対に無駄にはならない。神の御前において絶対に無駄にはならない。空の空を贖われてくださった、突破してくださったのがキリスト信仰、キリストでありね、このキリストを私たちが信じる限り時を解放して無駄にはすることができないということが解放の中身ですよ。どんな苦い時もね、どんな不安な時も、どんな苦しい時もね、神様は全てを私たちにとっての最高最善に作り変えてくださる、キリスト信仰によってです。で、3番目、試練と困難、諦めの中においても神の慈しみは変わらないということを覚えましょう。イザヤ書の43章1節から2節です。だが今主はこう言われる。ヤコブよ、あなたを創造した方、イスラエルよ、あなたを形作った方が、恐れるな、私があなたをあがなったからだ。私はあなたの名を呼んだ。あなたは私のもの。あなたが水の中を過ぎる時も私はあなたと共にいる。川を渡る時もあなたは押し流されず、火の中を歩いてもあなたは焼かれず、炎はあなたに燃えつかない。まあそればかりではなくて、主イエスキリストの父なる神は、他の神々と言われる輩は知りませんけれども、私たちが失ったと思い込み決めつけている、時をね、キリストにおいて償い回復してくださるのであります。神様ご自身がキリストを信じる者に対してね、良くしてくださるわけ。失った時を取り返してくださるわけ。私たちが取り戻そうと頑張る必要はない。 キリストをただ信じて待てって話ですよ。そして祈っていくことで神様はね、目を留めてくださって私たちを顧みてくださりね、その時が無駄ではなかったということを私たちにも、キリスト信仰において、キリストの教えの中においてね、気づきを与えてくださる。そんなことをね、神の言葉に書いてるのか、ヨエル書の2章の25節から27節、イナゴあるいはバッタ、その若虫、神イナゴ、私があなた方の間に送った大軍勢が食い尽くした年々に対して、私はあなた方に償う、キリストにおいて償う、あなたに悪いことが起きたのはね、私のせいだ、神のせいにしてもいいっていうふうにね、恵みにおいて読んでもいいんです。これね、あなた方は食べて満ちたり、あなた方の神主の名を褒めたたえる、主があなた方に不思議なことをするのだ、私の民は永遠に恥を見ることがない、あなた方はイスラエルの真ん中に私がいることを知り、私があなた方の神主であり、他にはいないことを知る、私の民は永遠に恥を見ることはない、ということですね。私たちの人生の儚い時が、空の空が突破され、あがなわれる時に、キリストに対する信仰によって全てが回復し、取り戻すことが神様の役割なんだ。だからあなた方は自分自身で恥を隠す必要はなくて、神様ご自身がキリストを信じる者に対して恥を見ることはないであろうという恵みを与えてくださるということです。そして時を取り戻してくださるということであります。実際的な問題としてですね、教会の礼拝が日曜日に限定されているという国内の問題点が、まあ少なくともですね、50年以上前から続いております。医療、福祉、サービス業とか営業とかね、飲食店などの日常的に不可欠な職種の方々が礼拝に参加したくても参加できない状況であります。時にこだわっている人、日付にこだわっている教会的至上主義者は、だって主日はね、まあ勉強上私たちも主日礼拝と言ってますけれども、復活の日だから、まあそれを守ることはね、それはやめる必要ないですよ。しかしね、他の曜日で礼拝をしていく、ミサに預かるということがなかなかできない、そっちの方は少数派であるっていう状況を何とかしなければいけないのではないか、そういう時代や時にが到来しているのではないかっていうことですね。何にせよ礼拝に参加したくても参加できない状況は、本当に嘆かわしいことであります。全ての教会が毎日だとか週に数回の礼拝を準備するには、残念ながら人材不足と予算不足、そして過労の問題もありますね。奉仕者のね、一筋縄ではいきません。その上でね、諸教会は礼拝以外の祈り会だとかね、聖書研究会などをね、オンライン等々でね提供していることもあります。しかしながら普通に YouTube などの SNS だけを、まあ、アーカイブとして視聴する方法はないよりもあった方がマシなのではありますが、自分の都合の良い情報を選択してしまうために、そういうアルゴリズムになってしまうため、さらには自分と面識もなければ、しぼくすら受けたことのない人々、交わりもない人々による教えに感化されてしまっては、主の導きが曖昧になったり、主の御心を誤解してしまう危険性も非常に高まっていると考えています。そうですね。その人との実際に顔と顔とを合わせたり、通話することもなく、人生の問題を語り合うこともなく、信仰をシェアすることもない状態で、ね、神の言葉だけでね、礼拝だけで主の導きを仰ぐ。まあそれもいいかもしれないけども、それだったら縦軸だけですよ。十字架っていうのは横軸もあるわけですよ。ね、隣人を自分自身のように愛せよと。隣人から受ける神の、御心の、開示といったものをね、受け取ることが、できなくなってしまうじゃないですか。だから私もね、実際に人間関係がある説教者の説教しか基本的には聞かないようにしてますね。著作物とかは別ですけれども、それら全ては実際にリアルの、あるいはオンラインのこういう礼拝を提供する時のために、利用するというか活用するっていうだけの話であってね、やっぱりキリスト直接でありますしね、交わりはね、あとはやっぱりその、他の人たちとの、交わりですよね。 で他の教会の人たちのことは知りませんし SNS で絡みもないっていうことになってくるとね、ちょっとなかなか難しいですけどね。まあ一つ祈ってるのは、それだと愛がないからね。礼拝一緒にしてる人たちに対してはやっぱり祈りますよね。でもそれ以外だと思う、やっぱりその自分自身の限度を超えて誇りかねないから、自分たちがアプローチできない人たちに対してはね、まあそこの地域の教会とかね、いろいろなねオンラインのところで任せるっていうような形を取りますよね。だからだけれども、それはリアルタイムの話であってね、例えば私たちもその復習としてね、固定プルーフにね、説教音源とか流してますけども、置いてますけれども、それだけを主張するっていうのはね、単なるお勉強なんですよね、うん、どれにしようかなみたいな感じでね、我流で自分自身教えを請うというよりもね、教えを選択していく、我流指摘解釈で自分の好きなところだけつまみ食いしていく。しかし教会での礼拝はそうはいかない、もう全面的にそれを受け入れなければいけない。まあ共同体っていうのはそういうところでありますね。家の中でもね、まあ両親の言うことをね、まあ反抗することもあるかもしれないけど、基本的には最後は仲直りっていうところでね、続けていかなければいけないのと同じようにね、まあ教会だったらなおさらね、血縁関係がほとんどないですからね、まあまずないですから、本当にキリストに対する信頼と他者に対する兄弟姉妹に対するね、信頼っていうものがね、ものを言う世界なんですよね。だから、本当に自分と何の面識もなければね、しぼくすら受けたこともない、礼拝も一緒にしたことがない、リアルタイムで、そういった人々から教えられることはキリストの現存というよりも、神の教えの知識量に過ぎないんですよ。知識の質が問われる、これ知恵じゃなくて知識だけ蓄えることができる。まあ YouTube 見るのもね、アーカイブで見るのもね、リアルタイムに参加してないというこの時をないがしろにするっていうのはそういうことであります。自分の好き勝手な時に礼拝を定めて、礼拝を定めてっていうかね、こう音源を聞くっていうのはね、リアルタイムの礼拝を守った上でそれをやればものすごい力になります。でもその逆はちょっと反対でしょって話になりますよね。神の御心を誤解してしまう危険性が非常に高まりますのでね、それでリアルタイムの時っていうものをないがしろにするとね、きちんと、オンラインとか YouTube で教会主催であるか否か、ここを問います。所属している教団のね、一部のところじゃなくて、なんならプロテスタントだと教派自体公認しているところかどうなのかとかね、でその働きをね、公認はしてるけども取り入れない教会もあるじゃないですか。教団としては、教派としては公認してるけど、自分の所属している教会ではおすすめしませんよって奉仕者が言ってるのであるならば、そこは、まあ、切ってた方がいいと思いますよね。でもね、まあその自由の範囲にあるのであるならばね、そこから恵みを受けるのであればね、それを受ければ受けるほどね、自分の所属している教会のね、人間関係に愛情を込めることができるとか、説教を聞き続けることがね、本当に聞く耳が強化されるっていうんだったらね、まあ励ましの意味も込めてね、私たちの教会もそのためにありますからね、皆さん方がね、既存の諸教会で使える時にね、もともと御言葉を大切にしてもらいたいしね、キリスト の, 体と血に預かることを大切にしていただきたいっていうところでね、こういう働きさせていただいている側面もありますね。それが全部ではありませんけどね、側面もありますのでね、要はね、使い道かなっていうことと、時の重視ですね、リアルタイムの重視っていうことですね、だからそうリアルタイム重視しない人と話すとね、結構友達であってもね、知識はすごいんですよ。キリスト教の知識はすごいんですよ。聖書の知識とか教派の知識はすごいんだけど、まあなんならもうなんかもう外国語の知識もすごいんですよ。勉強意欲はあれなんですけど、その勉強意欲が本体であるキリストにつながってるかどうかっていうところで、キリスト者の交わりっていうのでね、あ、この人と話してても疲れるだけだなっていうふうになるんですよ。私たちが疲れない唯一の道は、キリストの福音を シェアするっていうことなんですよ。そして、私たちが所属している教会にはそれぞれ神様から賜物が与えられていますからね。どんな教派からも賜物を、使徒パウロもローマのね、教会を自分で開拓したわけでもないのに、私の賜物とあなた方の賜物をねシェアしていきたいからです、だから会いたいんだっていうふうなことを言ってるわけですよね、ロマ書の最初の方でね。だからその他教派で交わることは賜物の交換っていうことがね、必要ですし、その前提としての福音理解の一致っていうね、キリスト者の、キリスト信仰の一致ですよね。世間話をするっていうのも、祈りの意向としては、十分あれかもしれないですけどね、大切なことかもしれませんけどね、神の言葉の交わりができるかどうかっていうね、神が、ですからね、きちんと教会主催であるか否か、教会との連携があるネットワークなのかどうかを確認したいところでありますね。私の教会の中でも、ちょっとこうね、他の諸教会にはちょっとこうね、否定的な評価を受けている、ところの動画をですね、見てる人がいて、それですごく、信仰がちょっとこうね、曲がってしまったとか、YouTube で自分の見たいものばっかり見ていると、日常生活にも、ね、限界が出て、例えばその福祉や医療に対して不信感がね、増してきたりとかね、そういった情報の虜になってしまった人たちがいました。すごく大変だったとは思いますけどね。こうやって情報で襟好みしてると神の御心がね、から離れてしまうことがありますので気をつけましょう。神が作られた諸々の時において恵みの時を意味するカイロスっていうのが最も重要であると思います。なぜなら神の時は神の救いの御業が私たちに力強く働く時だからであります。マタイの福音書の26章の45節。それからイエスは弟子たちのところに来て言われた。まだ眠って休んでいるのですから見なさい。時が来ました。人の子は罪人たちの手に渡されます。見なさい、時が来ましたと言った主イエスはね、十字架の直前に弟子たちを最後まで愛されました。この最後までっていうのは、テロスという言葉が使われていてね、極みまで、極限まで、徹底的に、完全にという強い意味であります。ヨハネの福音書の13章の一節。さて、杉越の祭りの前のこと、イエスはこの世を去って父の身元に行く、ご自分の時が来たことを知っておられた。そして世にいるご自分の者たちを愛してきたイエスは彼らを最後まで、極みまで、極限まで、徹底的に完全に愛されたという意味ですね。すごい強い意味です。最後までってこういうふうにね、さらーっとこう読み飛ばしちゃいけない箇所ですよ。この13章1節の一番最後の言葉。極みまで愛された。極限まで愛された。これを私たち、この神の言葉をね、キリスト信仰によって自分の中に、教会生活の中に受肉化させているかって話ですよ。私たち今礼拝を捧げています。この礼拝のただ中において、私たちは一人一人がね、どこで洗礼を受けたかと。どこで救われたか全然違うかもしれない。しかしこの、説教を聞いてる一人一人がですね、礼拝に預かってる一人一人がですね、この神の言葉を通してキリストが極限まで愛されたものである、そしてその愛の対象は私たち一人一人であるということを受け入れるかどうかということを神様は期待しているんですよね。待ち望んでいるんですよ。私たちは本当に我が強いものでね。別にここはね、所属教会のところと違う、サブのところだから、ね。緊急避難場所に過ぎないからね。そんな感じみたいな。最優先ではないのって。いや、いつだって礼拝を行えるところは、キリストが最優先の場所になりますよ。性別しますよね、神様はね。聖霊によってね。そしてそこで教えたいことは何か。どっかの所属教会が偉くて、どっかの無所属教会がね、ないがしろにされるっていうことではなくて、いつでもどこでも神の言葉を聞く、神を愛するために礼拝する。そのために一人一人はね、キリストの極限までの無尽蔵な愛で愛されているよっていうことを聞いて信じることを神様は望んでおられるってことですよ。今まさにってことですね。さて、本文に入りますけれども、もしメリキゼデクと同じような別の祭司が立つなら、以上のことはますます明らかになりますと書いてありますね。 ヘブル書の著者は7章の11節から今回の17節まで何度も重ねて、繰り返していることがあります。それはレビの祭司職の廃止と、レビの祭司職の更迭、を強調しているわけですね。あんたはクビって言ってるわけですよ。祭司、ユダヤ教的レビの祭司職、クビっていうことですよ。ファイヤーということです。メルキゼデクと同じような別の祭司って書かれてますけど、これ誰のことかと言いますと、当然イエス・キリストのことであります。で、ここのね、ますます明らかになります。明らかになるということは、非常に明瞭なとか、明々白々のという強い意味でありますから、キリストが永遠の祭司であることは、明々白々の事実であるっていうふうに、疑う余地など全然ないよということを断言しているに等しいわけですね。人はそのことを、言っているわけであります。だから、キリストが永遠の祭司職を持っていない。信じる者にはその永遠の祭司職を分与する。互いに、キリストにおける派遣された祭司としてね、互いに取りなし合っていく。礼拝していく。そして未信者に対してはまるでキリストから派遣された本物の永遠の祭司職を伝道という場において証を立てたり福音を伝えたりしていくことにおける祭司ですよ。だから旧約の祭司は律法に定められた犠牲をね捧げることがなんかその祭司の役割みたいになってるけど、それはもうクビになったってことですよ。廃止されたっていうことですよ。キリスト者の祭司職の基礎っていうのはキリストが大祭司となってくださったから、私たちはそのキリストを述べ伝えるために未信者や、まあ、家庭や学校や職場や病室の中でね、自分自身の信仰生活と生き様を通してね、霊的見えない霊的祭司職としてね、使命を果たしていくっていうことなわけですよね。だから祭司だから偉いというわけではありません。キリストが大祭司で一番偉いんです。その他はもうどんぐりの背比べでも、キリストが大祭司であることを信じた者一人一人にキリストの永遠の祭司職性、祭司の、性質っていうものはね、与えられていて、役割っていうのは与えられてるわけですね。それは私たちはキリストの永遠の祭司職をの賜物に預かりながらね、何をキリストを伝えるんですけど、キリストの何を伝えるか、文脈的に言うと、キリストがあなたを愛をもって取りなしてね、救いを待ち望んでいる神様に結びつける唯一のお方、救い主なんだよっていうことをね。そして私たちもキリストの祭司として、プチ祭司として、小祭司としてね、そのことを祭司的に祈っていきますよっていう、まあ、言語化すればそういうことになります。だからキリストのプチ祭司でないようなキリスト者なんているわけがないんですよ。みんな取りなしの祈りをすることによってキリストの大祭司職の恵みに預かってるわけ。そうでなかったら私たちは取り次ぎの祈りっていうことはできなかったし、その取り次ぎの祈りをしても神様は無効っていうふうにね宣言なさったはずです。キリストが私たちのために全人類のために取り次いでくださってるからが、私たちも互いに取り次ぎを兄弟姉妹に対してもそうだし、未信者に対しても求道者に対しても取り次ぎしていくことができる。私も未信者の時にね、ずっとその生まれる前からロザリオで祈られて取り次ぎをされていた。それをカトリックのね、一信徒であろうがね、何の奉仕者でもなかったかもしれない、救われて 2,3 年って言ってたから、その人が毎日祈る行為は神の御前においてね、永遠の祭職を持った大祭司キリストに基づいたその祭司の職を役割としてロザリオで果たしたってことですよ。そしてロザリオの祈りでマリアがね、キリストの受肉を担ったようにね、キリストの神性をね分娩したようにですね、私たちはそのキリストの福音によって、まあ、生みの苦しみをしながら、祈りにおいて霊的な生みの苦しみをしながらね、誰か一人をねでもいいからね、キリストを信じる者になってもらいたいと、教派関係なくって、だってそのカトリックの方に祈られて私受洗したのプロテスタントの教会ですよ 今はカトリックでも自由に聞きしてますけどね、うん、でも最初はそうだった、うん、だから神様は救うためだったらどんな教会だって用いるって、そういうことですよ。どんな教派でもこっちのキリストは強くて正当的でね、こっちのキリストは異端的だなんて、そんなのはイエス様に対して本当失礼だ。だから自分の教会を誇る、自分の教派を誇るっていうことはキリストの栄光を恥ずかしめてるんですよ。その栄光を損なってることになるんですよ、傲慢さによってね、栄光の教会じゃないですよ。本当にキリストに聖化されなければね、どうすることもできない罪人の集まりですよね。キリストの義がなければね、どうすることもこうすることもできないような者たちの集まりであります。しかし今や明明白々の事実として疑う余地などない永遠の祭司、大祭司としてね、キリストが、おられる。だから私たちも、祭司として、キリストの祭司としてね、お互いに祈り合うことができ、礼拝していくことができて、自分自身を捧げて献身していくことができるわけですよ。礼拝っていうのは狭い意味でね、奉仕者になれっていう意味での献身じゃなくて、広い意味でもいいから、自分自身を神様に、キリストの犠牲と一致させてね、献身させる、奉献させるっていうことです、ありますよ、ね、修道士とか修道女とか司祭とかさ、なんか献身者になって神学校行ってね、伝道者とか牧師になるっていうことだけがね、献身とか奉献って言わない、神の御心をそのまま信じて実行していく、ね、しかも自分の力で実行するんじゃなくて、聖霊のお恵みによって、導きによって、実行するものは神が喜ばれることである。信仰がないことは全て罪であるって書いてるでしょ、聖書にはね。使徒の教えの中にそういうふうに断言されているわけですから、良い行いっていうのは何かっていうと、キリストを信じて行う良い行いは全て良いものとして神様が喜んでくださるってことですよ。自分自身で善悪を決める、これは良い行い、これは悪い行い、これが功績主義、行為義人の悪いところ、行為そのものはね、別に悪くも良くもないんですよ。その行為が神の御心にかなっているかどうかを決めるのはキリストご自身であるっていう信仰なんですよね。信頼なんですよ。善悪を自分自身の基準で決定するのが裁き、モーセの座を占めることになります。でも恵みの座によって私たちは生きていく、命の基準で生きていくのであるならばね、何が善の行動でありね、何が悪の行動であるかっていうことを、キリストに対する信頼において、キリストの義に対する信頼において、キリストに決めていただく、これが信仰と良い行為のね、関係でありましてね、キリストに対する正しい信仰は神の御心お眼鏡にかなった良い行いを必ず信仰とともに、必然的に生み出すものである。でそのような神の喜ばれる新キリストを信頼しきった行動というものはね、私たちに善をもたらし、そしてその、行動っていうものはね、神の御心のうちで喜ばれるものであり、信仰を強化するものであります。でも最初はキリストに対する信仰から、神様の力によって良い行いを、生み出していくっていうことですね。だから何が善で何が悪である、何が神の御心にかなった行為かどうかなんていうのは自分基準で考えるんじゃないよってことですよ。キリストを信じてね、祈りに祈り抜いて御言葉を本当にこう読み続けてね、神の声を聞き続けて礼拝し続けてね、時間をかけながらね、最初はこういうふうに思っていたけども、最終的にはこういうふうになったっていう取り扱いを受けながらね、善悪の基準から命の基準のを歩むイエス、キリストを信じる者として、生きていく。次にですね、その祭司は肉についての戒めである立法にはよらず、朽ちることのない命の力によって祭司となったんですとあります。説教台にも命の力。で、肉の戒めとはどういうものかというと、形式的な、外的儀式と、解釈することができます。地上においてのみ、ちょっぴり力があるよっていうだけの話で。使い終わったら終了は賞味期限切れっていうことになります。アロンがその子供たちと一緒に儀式と遵守によって、任命されたことを私たちは知ってますね。 まあ一番目、レビ記の8章の1節から5節、儀式の準備ですけど、主はモーセにこう告げられた。アロンと彼と共にいるその子らを連れ、装束、注ぎの油、罪の清めの捧げ物、大牛、2匹のお羊、種なしパンの籠を取り、全会衆を会見の天幕の入り口に集め、もう大々的にこう任命儀式をの準備をなさるわけです。モーセは主が命じられているにした。会衆は会見の天幕の入り口に集まった。モーセは会衆に言った。これは主が行うように命じられたことである。で、二番目がですね、まあもういちいち読みませんけど、レビ記の8章の6節から9節、清めと衣服の着用が、描写されます。そして三番目、8章の10節から12節、ね、注ぎの油について、語られています。それで4番目、まあここちょっと長いですけれども、まあ参照してください。レビ記の8章の13節から30節まで。全部8章ですからね、これね。生贄の奉献と血の注ぎの性別が、肉の戒めを外的儀式を実行するのにこんなにすごい儀式をしなきゃいけなかったということですね。で、5番目、レビ記の8章の33節から36節まで、性別の期間というものもね、定められておりました。で、このようなレビ記8章全体を読んでいただければいいんですけども、使徒パウロはそのような儀式立法、外的なね、ものに関する立法について使ったら消滅するものについての定めと語っております。使ったら消滅するものについての定め、立法はキリストを予告する影でありますけれども、影の意味がどれほど霊的であったとしても、影はこの世の様々な要素から作られているため、地上のものと呼ばれて叱るべきであります。だから旧約聖書は聖なるもの、霊的立法として認められなければいけないものでありますけれども、それは全てキリストに対する信仰に着地させるために古い契約というのはあるんだ。今や新しい契約の中でキリストに対する信仰と信頼がものを言う世界なんだ。影の形は本体であるキリストに私たちを結びつけるところにあるんだ。コロサイ書2章の20節から23節、もしあなた方がキリストと共に死んでこの世の、もろもろの霊から離れたのなら、どうしてまだこの世に生きているかのように、掴むな、味わうな、触るなといった定めに縛られるんですか。これらは全て使ったら消滅するものについての定めで、人間の戒めは教えによるものです。これらの定めは人間の好き勝手な礼拝、自己卑下、肉体の苦行の家に知恵のあることのように見えますが、何の価値もなく肉を満足させるだけです。自己満足をね、自己は自己でも霊的自己ではなく、キリストを信じる自己ではなく、霊性ではなく、キリストを信じる以前の古い自分自身である肉を満足させるものである。まあ、断食だってそういうふうにね、教会が教えてるからって言って、教えられた通りにやって、それでね、なんか神様にね、断食しないよりは断食した方が認められるだろうなんていう意識を、傲慢と思える感性が必要です。いいですか。本当の断食っていうのは食べれなくなった時に到来するんですよ。食べれる時に食べないでどうするんですか。祈りを本当に必死でしなければいけない時に食を断つことは良いことではありますけど、それは義務ではありません。キリストに頼る時にもう喉に物が、食べ物がもう飲み物も入ってこないというような状態が本当の断食であって、聖霊による断食であってね、新約聖書の時代以降、私たちのこの恵みの時代においてね、断食というものはね、まあ、立法主義者じゃあるまいし、やってもね、得にはならないし、やらんくてもね、損にはならんですよ。大切なのは肉を断つっていうことですよ。キリストを信仰する霊性を強めていくために何でもするっていうことですよ。貧乏で食べれなくなる、あまりの心配不安でね、食べれなくなって聖霊による祈りを捧げるしかできなくなってしまう、寝込むことしかできなくなってしまう、その時に本当の断食を恵みとして受け取る。この期間断食しましょうって教会が言っても、それは肉についての戒めでしかないっていう敬願、キリストの新しい視点っていうのがすごく必要です。まあだからといって他の人を裁いてダメだよ。他の人断食してるからね、自分より全然福音分かってないんだって言った時点でね、裁きで裁かれますからね。本当に謙遜な人、福音が分かってる人っていうのは自分自身だけ適用するんですよ、そういうこと。 いや本当にな、そうですよ、喉通りませんよ、本当に聖霊に導かれたらね。もう祈ることしかできない、礼拝することしかできない、闘病生活することしかできない、就職活動もう毎日ねやってて落としに落とされまくって、そうなりますよ、喉通らなくなりますよ。自分こ学校卒業できるかなできないかなって、ね、その期間1ヶ月ぐらいあったとしてね、発表まで喉通りませんよね、うん、キリストは永遠の祭司であって、祭司の制定方法はアロンとは異なっています。そんな儀式主義でやるものじゃない、立法でやるものじゃない。キリストは死すべき人間モーセによって性別されず、聖霊によって性別された方であります。油やヤギの血でなく、衣服の外観によるものでもなく、イエス様が着てた衣服なんてボロボロじゃないですか、ね、神の力によって性別されたのであります。だからキリストの祭司職を永遠の世界の中で受け取った私たち一人一人が、何かね衣服にこだわったりとかおしゃれにこだわったりすること自体は別に悪でも善でもないですよ、ね、でもそれにこだわりすぎてね、礼拝の時はこのような衣服でなければいけないとか、このような祭服でなければいけないとか、このようなねアクセサリーをしなければいけないみたいな風になったら、感謝の心から出ていない、信仰から出ていないのであるならばね、別にそういうことをやらないでもいいんじゃないって言われる必要はあると思います。だって病床に伏して入院してる人なんてさ、病人服着ながらね礼拝に参加するんですよ。それダメなんですか？そういう人たちに恥かかしちゃいけないでしょ、普通の教会であればね、オンラインであろうがリアルであろうがね、どんな服装でもいいんですよ本来はね。それはイエス様がどんな服装でもよかったからなんですよ。そういう歩みをしたからである。何にもこだわりをしなかった、大祭司イエスキリストなのに素晴らしい制服なんて着てなかったでしょ。ところがいろんな教会行ってみると、スーツバシッとこう決めてね、髪型もバシッて決めててね、ヒゲも剃ってね、まあヒゲは剃るかもしれないけどもね、イエス様は伸ばしっぱだったでしょ。で、まあね、いろいろ伝統教派だと制服とかもね着るけどもね、そういうごっこやめようよって話ですよね。要はね、綺麗かもしれないけど、でもそのことで他の人たちが、あ、ここキリスト教だっていうふうに分かってね、そういう印となるんだったら、どんどんどんどんそういうことやってもいいと思いますね。人一人が救われるためだったら、使えるもの、伝統でもね、聖書の言葉でも何でもいいから使った方がいいと思います。しかし本質は、本体であるキリストはね、油やヤギの血ではなく、祭服とか衣服の外観によるのでもなく、神の力によって、ただ聖霊によって性別された、その事実あるのみであります。この方についてこう明かしされています。あなたはメルキゼデクの霊に習い、トコシエン祭司である。使徒はここでトコシエンにって、永遠のという言葉に注意を向けさせています。引用箇所は詩篇110編の4節であります。この鍵括弧のところね。文脈を読むと、詩篇110編の4節から7節まで。主は誓われた。思い直されることはない。あなたはメルキゼデクの霊に習い、トコシエンに祭司である。あなたの右におられる主は、右帰りの日に王たちを打ち砕かれる。国々を裁き、屍で満たし、広い地を治める首領を打ち砕かれる。主は道の傍らで流れから水を飲まれる。こうしてその頭を高く上げられる。キリストは滅びることのない命そのものなのでありまして、永遠の命そのものでありまして、旧約の犠牲はですね、キリストの到来によって外的儀式から神秘的な意味を持つようになりました。すなわち私たちのために永遠の食材を与えてくださったわけですよ。だからキリスト者になって転んで罪を犯してももう大丈夫、永遠の食材であるイエス・キリストご自身に立ち返れば、ね、悔い改めて信じ直せば、その罪は許されていくわけですね、うん、第一ヨハネのね、2章を引用するまでもなくね、第一テモテの2章の6節、キリストは全ての人の代価としてご自分を与えてくださいました。これは定められた時、カイロスですね、神の時になされた証ですと。それを信じるか、信じますという人にはね、神の恵み、神の救い、罪の全ての許しがね、また、改めて受け直すことができるということであります。お祈りします。恵み深い愛する天の神様、あなたが私たち一人一人の救いのために こんなにも多くの、計り知ることのできない恵みを与えてくださっていることを、深い愛をお示しになってくださっていることを、信じて感謝いたします。どうか私たち、自分自身が本当に愚かで弱いものであることを自覚しながら、砕かれた魂においてキリストによって神に近づくことができますようにお助けください。あなたの命の力によって、キリストに対する信仰を、恵みあふれるものとしていくことができますように、他の自分自身だけではなく他の人々に対してもこのキリストという命の力を、流していくことができますように、主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。